どうもこんにちは、大山です。本日もお聞きいただきましてありがとうございます。はい、本日は8月8日水曜日、ただいま午前10時になります。10時半です。このポッドキャストは心の教育ということで第8シーズンに入っております。で、第8シーズンに入ってタイミングかどうかわかんないんですけど、またちょっと無駄話じゃないんですけど、最初にお話をさせていただくと、ですね、まあ、8月という8、ね、僕のラッキーナンバーなんですけれども、8月、そして8月8日に、ですね、ライオンズゲートが全開になるということで、それまでにはですね、自分を見つける、自分の魅力を探索する、探求するやっていきたいなと思って収録しています。そしてこの第8シーズン1日目2日目3日目撮りました。で、今4日目で水曜日来てますので、次回の放送が毎日放送ではなく来週の水曜日に放送になります。ぜひですね、水曜日はちょっと聞く時間、水木ぐらいですね、聞いていただければと思います。1週間の出来事とか、1週間でですねまとめたこととか、魅力に関して、心に関して、心理カウンセラーである私がお話しさせていただきます。ちょっと長めになりますので、ちょっと区切りを入れていきたいと思います。まあ、早速ですね、本題に入りたいんですけれども、本日はまだ魅力のお話をさせていただきます。何部かに分けていきたいので、こう途中で止めながら、また時間が空いたらつけるとか、移動になったらつけるとか、何か作業をしながら聞いていただければと思います。本日は魅力のお話、落ち込んだ時に見せる魅力の存在というお話です。魅力っていつ見つかるんですかね。魅力、自分の魅力、何か楽しいことをしていたり、何か人よりもできることがあったり、それが例えば今だとオリンピックですよね。オリンピックやってますか。まだやってますね。オリンピックだと魅力的な人多いですよね。自分の得意なこと、人よりもできること、楽しいこと、いろんな思いで取り組んでると思います。そして一生懸命やる姿で魅力的ですよ。それってできるから魅力的なのかというと、そうではないんですよ。例えば金メダル取ったから魅力があるかというと、そうでもないですよね。ではどこに魅力を感じるかなんですよね。頑張ってるからなんです。一生懸命やってる人って輝いてる、輝いているものに魅力を感じる。この魅力の魅っていう字は輝いているっていうことなんです。だから輝く力、それが魅力です。で、どんな時に自分が輝いているかって考えてみると、やっぱりですね、嫌いなことやっている時って魅力はないです。輝かないです。どんなにできても、すごく嫌いなことですごく得意なことってあると思うんですよね。そういう状態って輝けない。例えばですね、例えば話ばっかりなんですけど、昨日ちょうどオリンピック見てて、またこの話するのかと思うんですけど、高飛び込みの話したいんですけども、高飛び込み見てたんです。それを見てる時にかっこいいなって思ったんですけど、やりたいとは思わないんですよ。でも一生懸命何かをやるってことって素晴らしいなっていうところには気づいたんですよ。ということは競技じゃないんですね。高飛び込みでも走り幅跳びでもないんですよ。一生懸命やっていること、そこに魅力を感じるということを自分に置き換えてみると、一生懸命やっていることって何かありますか。 自分自身が今一生懸命取り組んでること、誰かのためにならなくても自分のためになることだけでもいいんですけど、輝けること、そんなことに自分の力を使ってますかっていうことなんですね。ラジオ配信、ポッドキャストで配信をするって決めた時に、一生懸命マイクの前でお話をしているかどうか、もしかしたらフォロワーを増やそうとか、どうやったら聞かれるだろうとか、どうやったら稼げるだろうとか、いろんなところに注意がいってしまっているかもしれない。でもよく考えてください。よく考えなくても分かる、一瞬で分かるんですけど、これ例え話です。一つの例え話なんですけれども、一生懸命、大事なんですけどね、最初にいろいろ言ってますけど、どうやってでも稼いでやるとか、音声で一発当ててやるとか、稼ぎ方、フォロワーの増やし方言ってる人って、一生懸命やってますよ。確かに輝いてますかって言われた時に、輝いてないんですよ。僕の意見でしょ、あくまで。皆さんの意見とはちょっと違うかもしれないんですけど、そこで判断してほしい。で、魅力、自分の魅力を見つけるときに、人の魅力に気づくことが結構大事で、自分がこの人輝いてるなって思ったときに、どんなことをしているから輝いているか、どんな存在、自分にとってどんな存在だから輝いているのかっていうことに気づくと、自分の輝きポイントっていうのが見えてきます。で、それも人それぞれなんですよ。僕は一生懸命やっている人とか、ダメでもかっこ悪くても失敗しても一生懸命やっている人を見て輝いていると思います。どんなことでもです。で、結果は本当に無駄だったり、1年間何やってたんだ、2年間何やってたんだっていうこともあると思います。よくあると思います。ほとんどです、うまくいかないの。で、ラジオとかもこのポッドキャストも聞かれないのが普通です。一般人ですから。何か芸能人でもないし、インフルエンサーでもない、インフルエンサーは頑張ればなれるんですけどね、一生懸命発信してる。それでも一生懸命やっているからなっている姿なんですけど、なんか手を抜いてる人に魅力を感じますか？感じないですよね、おそらく。手を抜いててダラダラしてる人に、一生懸命やってるな、僕もあんな風になりたいなって思わないんですよね、大人って。これ大事なの、大人っていうところなんですけどね。若い時とか学生時代、中学高校の時ぐらい、僕もですね、やんちゃだったので、やんちゃっていうのは不良とかじゃないですよ、ただやんちゃなだけなんですけど、ダメなこととかだらしないことにちょっと魅力を感じる時代ってあったじゃないですか。今はどうなんですかね。今はいないかもしれないですよね、あんまり。なんですけれども、そういう若い時に、若い時っていうのはおかしいですね、学生の時にだらしないことをしている人に魅力を感じたり、不良グループに憧れとかはなかったんですけど、不良漫画とかやっぱり流行るじゃないですか。暴走族の話とか、僕の時代ですけどね、今はないですけど、そういった魅力を感じる、魅力を感じるステージをこう上げていくんです、年齢ごとに。で、20代で魅力を感じる人ってどんな人なのか、どんなことをやってる人なのかっていうのは、20代の頃って上にも下にもやっぱり人がいますよね、10代もそうなんですけど、変わらず人がいるんですけど、下を見ると10代の方なんです。で、だらしないことをやっていたり、ルールを守らないことがまだかっこいいとか、目指したいはないんですけど、真似しちゃったりしてるんですよね。ルールを無視したりがかっこよかったりする時代っていうのがあって、今の自分が20代でいます。で、30代にはちょっと責任感があって、40代ではちょっと、もうちょっと責任感があってですね、いろんなこう目線で見ることができる。で、その時の 魅力って何なんだ、一生懸命やることなのか、一つでも仕事を覚えようと思うことなのか。で30代になってまた下を見ると20代10代同じようにですね、20代がむしゃらに頑張っている20代と、だらしないことがまだかっこいいと思っている10代で、上には責任感がある40代で、今は30代になって中間かなと思った時に、何に魅力を感じるかで、40代でも同じことが言えます。40代になると結構重たくなってますね、魅力が。年も取ってきて、まあ、今は100年時代なので40と言ってもまだ半分いってないような、まだ若造なんですけれども、私も含めて、でこう上を見たり下を見たり横を見たりして、もう活躍する人であれば30代40代で活躍してるかもしれない、そういう魅力を見ながら、どんなことが魅力なのか、魅力自体ですね、それが分かんなければ目指せないですし、自分の中にも、目覚めないです。魅力はもう持ってます。それを思い出したり目覚めさせたりするのが、大事ということで、この年代別で考えていく。で、年代別で変わってきますので、そこをですね、見極めて自分の魅力を発見する。まあ、このですね、まあ、タイトル落ち込んだ時に見せる魅力の存在って言いながら、タイトルのことについて全然話すの忘れてましたね。本題に入る前に10分経っているっていうですね、ダラダラ感がですね、申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと結論だけ最後に、今日はですね、水曜日第1回目、8月の第1回目ということで、ちょっとペースをちょっと掴むためにやっております。で、結論なんですけれども、落ち込むんですよ、人は。何かを見て、誰かを見て。で、なんで落ち込むかというと、比べているんですね。できる人、何かを持っている人、人当たりがいい人でもいいですし、周りに人が集まる人でもいいです。どんな人でもいいです。で、落ち込みます。大体の人落ち込みます。落ち込みますよね。なんで俺ってこうなんだろうな、なんで俺の周りに友達いないんだろうな、なんで俺のラジオ誰も聞いてくれないんだろうなって落ち込むんです。そこです。そこに魅力があります。魅力の源泉です、存在。人が周りにいるっていうことに魅力を感じている。ラジオをたくさんの人に聞いてもらいたい、聞いてもらえるっていう自分に魅力を感じてます。魅力がそこにありますので、自分がどこに向かいたいかというと、ラジオをたくさんの人に聞いてもらって、たくさんの仲間に囲まれて、そういう人になりたいというのが心の底にあります。ですので、落ち込んだ時、落ち込みますよね失礼しました。落ち込みますよね、もちろん。誰、そこなんですよ。ということは、ほとんどの人、落ち込まない人がいないんですよ、この世の中、人間として生まれると。ということは、全員に魅力があって、それをどこで見せるか、どこで見つけるかというところで、まあ、落ち込むことは 100% です。必ず落ち込みます。必ず人と比べます。大前提としてそこは考えていただいて、ということはというふうにマイナスで終わらずに、プラスにしようともしなくていいです。落ち込んだんだっていうことだけ理解して、そこにフォーカスする。なんで落ち込んだんだ、誰と比べたんだ、で、その誰っていう人が持っているものに魅力を感じていて、そこに自分の魅力の源泉があるというふうなですね、見方をして、やっていくというかですね、見つけていくことが大事になってきます。それではですね、2部に続きます。さて、 2本目の音声になるんですけれども、1本目は落ち込んだ時に見つける魅力の存在ということでお話しさせていただきましたが、聞いてもう続きを聞いていただければと思うんですけれども、2つ目ですね、この教育、そして8月は魅力というお話をしてるんですけれども、この一生懸命だから魅力があるとか、魅力があるように見えるとかですね、魅力を感じるなんていうことがあるんではないかというお話の流れからですね、一生懸命やる、この一生懸命する行動というのはもう行動なんですね。でも一生懸命結果を見るというふうになるとまたイメージが変わってくると思います。イメージというかですね、意味合いも全然違うんですけど、何かを始める、そして何かを成し遂げるというのは所詮結果論なんですね。陸上をやっている、400メートルのハードルをやっている、400メートルかな200メートルか分かんないんですけど、ハードルをやっていて結果金メダル銀メダル銅メダルというふうになるんですけど、一生懸命金メダルを取るではなくて、一生懸命そこは走るわけですよね。一生懸命ハードルを飛ぶわけです。というようにですね、一生懸命やるというものには、なんていうんですかね、結果に直じゃないんです。直撃しないんです。まずは一生懸命やるという行動、一生懸命やるのは行動です。で、目指すのは金メダルです、というような感じで、一生懸命何かを目指すことをですね、先に考えてしまうから今の行動が見えなくなってしまうんです。次にやらなきゃいけないこと、いけないことじゃないんですけど、やりたいことが金メダルを取ることでもいいんですけれども、メダルを取ることとか、日本一になることとか、いろいろあると思います。いろんなことをやっていると、毎日こう音声配信とかもそうですし、毎日やっていること、仕事でもビジネスでも趣味でも何でもいいんですけど、何かを成し遂げるということは基本的には一生懸命やることではないんです。わかりますか、この違い。一生懸命やるのは目の前の行動、次の行動、第一歩目だけです。で、だけっていうかですね、そこに集中するということで、結果メダルが取れるんです。一生懸命やった結果メダルが取れる。一生懸命メダルを取りたかったから取れたわけじゃなくて、行動をしたから取れたわけですよね。ということはどこが大事かというと、ビジョン、金メダルを取るぞっていうビジョンを持ちながら、イメージだけじゃ行動してないですから、イメージ持って、イメージだけは人よりもありますって言われてもですね、行動してませんから。それよりもイメージは持ってないけど一生懸命行動してます、一生懸命何かを取り組んでますという方が魅力的なんですよ。たとえそれがですね、結果ダメでも、ちょっとさっきの話と被ってしまうんですけれども、ちょっと時間4時間ぐらい空けて撮ってるんですけど、まだ引きずってる感じがありますね。そんな感じでですね、結果選択できません。結果選択できるでしょうか。オリンピックで金メダルにしようかな、銀メダルにしようかな、いやでも実力的に銅メダルかな、みたいな話にはならないですよね。それ何か自分が成長してる、イメージは成長しますけどね、行動的に成長してないんです。それよりは選択できる、今から走り込むとか、今日から走り込む、1ヶ月間走り込む、これが行動なわけです。選択できる。で、メダルの種類は選択できません。一生懸命やるということも選択できます。ただ行動をするかどうかが肝なわけですよね。一生懸命想像してます、これ行動してません。おそらく一生懸命想像するだけじゃメダルは取れないですね。というようにです、一生懸命想像、行動してもメダルは取れるかどうか分かんないんですけど、ということで結果選択できないんですよ。メダルを取れるか取れないかも、その結果、成果とか結果、ビジネスで言えば成果ですよね。成果といえば、なんていうんですか、契約を何本取るとか、 今月は契約を10本取るぞ、一生懸命10本取りますって行動できてないんですよ。だからできないんですよ。そうじゃなくて、一生懸命何か行動する、契約を10件取るために毎日1000件回るとか、それが行動ですよね。1日1000件回るかどうかは選択できるんですよ。1000件ってちょっと言い過ぎたかもしれないけど、100件ぐらいでいいんですけど、わかんないですけどね、営業やったことないんで。何か行動をする、そこで選択肢が出てきます。ダラダラするのか、ちょっと小走りでも急いで100件回るのか、その後の結果、10件取れるのか100件取れるのかわからないんですけれども、行動の後にしか結果っていうのは現れなくて、選択できるのは結果じゃなくて行動というところですね。そこに改めて魅力が現れる。改めて魅力が現れるっておかしいな。魅力が現れるんですよ。その一生懸命やる姿、輝かしいです。本当に。そういうのを見てると。って思った時に何をするかなんですね。さて、漫画でも読もうとかですね。横になって寝ようかな。昼寝しようかな。でもいいんですけれども。この行動が何かにつながる。一生懸命何かを目指す。何かをイメージする。それにたどり着くまでの行動。ここにですね、なんていうんですかね、魅力を感じさせる何かが、隠れています。というようにですね、今はちょっとオリンピックのお話ばっかりになってしまうんですけれども、まあ、そのオリンピックに関してもですね、開会式がどうだったとか、そのスポーツ以外のもう世界が違うじゃないですか。オリンピックでわーって盛り上がっている外側、日本でも世界でもいいんですけど、それ以外どうなってますか。自粛です。でもオリンピックは盛り上がってます。気にしながら盛り上がるわけじゃないですよね。一生懸命何か取り組んでいる。ということは、私たちにできることは、まあ走り込むもいいんですけど、行動なんで、まずは自粛期間しっかりと、人とのつながりを、まあ立つわけじゃないんですけど、仕事もあると思いますし、遊びは別ですよ。遊びは今やんない方がいいですよ。オンラインでやった方がいいと思いますけど、話したいならクラブハウスでも何でもあるので、限られた中でやる。今20代30代ね、まあ、この話ダメですね、まあ、ちょっとだけすると増えてるじゃないですか。これ周り誰もいないのかなってちょっと思うんですよ。その人もそうですし、その相手もそうです。一人で遊び歩くわけじゃなくて、やっぱりみんな集まるわけですよね。集まってる一人一人の集まり、僕だったら僕の家族、相手だったら相手の家族、何をしてるのかなと私はちょっと思ってしまうところではあるんですけども、これはまあ関係ない話なんですけどね。なので限られた中でやらない、行動しないと全体的に行動がシャットダウンしてしまうっていう状況が来ています。何の話してましたっけ？オリンピックの話ですね。まあ、なのでちょっと世界観がテレビの中、ブラウン管の中、ブラウン管って言わないか、テレビの中とその表とちょっと違う世界になってきているとは思うんですけれども、その一生懸命何かをする、今人と会って遊びに行ったり飲みに行ったりするのも、まあダメ、 100% ダメとは言わないんですけど、ダメなんですよ今は。でも飲食店の経済があって、経済考えて飲み行ってるわけじゃないと思うんですね。飲みたいから飲んでるだけなんですよ。それよりは少しでも限られた中で、言われたことの中でですね、まあ、ルールですから、その中で経済を動かす、経済が動かすためにはどうするのかということを考えるべきなんですね。一生懸命やるっていう結果は分かんないんですけれども、一生懸命何かに取り組む、それが今なんですね。まあ、魅力もそうですけども、今の時代性もあるんですけど、飲食店がダメだって言いながら待ってるだけじゃないですか。でネットって映らないじゃないですか。ネットを通して話しても映らない。ということは何をしなきゃいけないかというと、ネットを通して 何かのビジネスですよね。今やってる人もたくさんいますけれども、でもそこにネットを持ってこない人は一生懸命お店を開けて、自粛期間だけど店に立っているとか、でその一本線で行ってるもんですから、なかなかその一生懸命さが伝わらないというか伝えられない状況になってます。ですので、まあ、結果ですね、まあ、この結果は選択できないけど行動は選択できるというところで言うとですね、まず今自分にできること、目指すことに一生懸命になるんではなくて、今一歩踏み出せる何かに一生懸命になるというところが、魅力につながるのではないでしょうか、というですねお話でした。8月の第1週は、この辺で失礼したいと思います。1週間に1本水曜日こうやってラジオを収録しておりますので、ぜひ、来週の水曜日も、お会いしたいと思います。でちょっとですね、1週間空ける、7日間空けるっていうことは結構ですね、お話ししたいこととか場面変わると思うんですよ。環境とかも僕のですね。なので、スタンド FM の方ではちょっとまめに更新しようと思っていたり、ニュースレターは毎日書きます。そちらの方で内容を確認していただけると話す内容も見えてくると思います。そしてちょっと大事なお話、最後に、ここまで聞いてる人はあまりいないかもしれませんが、最後にお知らせです。コメントなど、まあ、Google フォームでコメントを集めておりますので、ぜひですね、お話ししてほしい内容とか、質問などありましたら、コメント、アンケートフォームの方にですね、ご記入いただければと思います。今までですね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、やってるんですけども、ゼロです。わかんないですけど、見方がわかんないですけど、どっかに来てんのかな。普通は Google フォームだから、Gmail 来ますよね、おそらく。違うのかな。まあ、ちょっと待ってみます。ちょっと後で見てみます。そんな感じで、自分なりにですね、役に立つようなお話をこう考えて伝えているんですけれども、もしどなたか、個人的にでもいいんですけれども、すごくちっちゃい悩みから大きな悩みまであると思いますので、大きな悩みはちょっと解決できる自信はないんですけれども、ちっちゃいですね、ちっちゃい大きさはないんですけど、ちょっとね、まあ、小さめな悩みとかあればですね、気軽に、匿名で書けますので、ご連絡いただければと思います。全てにお答えできるわけではないんですけれども、できるだけ拾ってですね、この放送でお伝えしていきます。テーマにして、お話しすることもできます。そしてそれが多かったら、水曜日、毎週水曜日こうやって心の教育ということで1週間に1本やってるんですけれども、例えば土曜日とか日曜日に、返信のコーナーだけを収録したりということも考えておりますので、ぜひよろしくお願いします。もう助けると思って1通だけでもお願いいたします。悩んでなくても、悩んでる人を見かけたけど、この人だったら、大山だったらどうやって言うんだろうとかですね、どんなことでも結構ですのでお送りください。ただまあ注意としては、まあ全て拾えるわけではないので、ごめんなさいっていうこともあります。ということで、全体的にはちょっとこれでですね、30分ほどになり、なってしまいましたが、まあ、このようにですね、ちょっと長めのポッドキャストということで、お伝えしてますので、週1回、これはですね、もしかしたら1週目魅力というテーマでお話をして、2週目、例えば、可能性とかチャレンジとか、大きな括りのお話を1週間かけてするかもしれません。ちょっと流れをつかみながらやっていきたいと思いますので、ぜひまた来てください。聞いてください。何かをしながらで結構です。お洗濯でも、お料理でも、お散歩でも、ね、つけていただければと思います。それでは、ぜひですね、またお会いしたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。